サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。今回の編集会議は4月18日秋葉原にあるシャッツキステで行われた月刊熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、宮地雅之。このイベントはユーストリームによる生放送をしておりますので、よろしかったらそちらもご覧ください。本編は YouTube で過去の配信もご覧になれます。こちらのイベント、次回は7月18日です。では4月18日の様子をどうぞ。
宮地雅之監督に経歴を聞いてみた件。
じゃあそろそろ始めましょうかね。
よろしくお願いします。
はい、月刊熱量と文字数、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
私サンキュー達夫編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はゲストに来ていただきました、
布施鉄砲娘の捕り物帳で監督をやった宮地と言います。よろしくお願
いします。よろしくお願いします。やった。どうですか、この空間でやってるわけです。
あれもね、飲み込まれちゃいますね。
飲み込まれる。雰囲気ありますでしょ。
雰囲気ありますでますね、
もうこれ一つ一つもメイドさん手作りですから。
マジですか。そのメイドさんっていう空間が僕もそんなに慣れてないんで。
そうですよね。
どこまで自由にしていいのかみたいな、そういうとこからこう分からないですね。
まあまあ、まあ、だいたいメイドさんが通るあの隙間ぐらい作っておけば
大丈夫ですか。そんな ねすごいですね。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は呼んでいただいて、
まあまあそんな感じでね、今日はあの本編の方で、まあ、ユーストがだいたい40分、はい、45分ぐらいから始まるんですけれども、はい、それまでにね、まあいろいろ近況トークじゃないですけど、いつもはそういう感じでやってるんですけれども、
近況
まあ、はい、なんていうんですかね、僕らの出会いからちょっと話しましょうか。
そうですね。それで言うと多分あれです、僕が一方的にこうサンキュー達夫さんのファンであるっていう状況は事前に仕込まれていたっていうのはあるんです
よ
ね。
違うんですよ。いやだから僕があの布施のそのこの間のねイベントの司会を頼まれて行きましたと。
はい。
であの時は、まあ、宮野さんとかもいらっしゃって、はい、で、まあ、監督いらっしゃるということで楽しみにして行ったらファンですみたいな。
そうですそうです。もうポッド許可局のファンですから ね。
いやおかしな話じゃないですか。だって普通そのイベントで一番偉いのはもう監督さんですよ。もう司会なんか別に誰でもいいんです。もう奴隷みたいな感じなんですけど、
いやいやそんな
奴隷と王様みたいなのがひっくり返っちゃって、なんかもうカイジでいうEカードみたいな状態になっちゃってて、よく分かんない感じになってましたけど ね
前日にその司会がサンキュー達夫さんだっていう、こうメールが来て、もうマジかよって電話しましたよ、プロデューサーに。でも、ね、ポッド許可局の本を持ってこれサインもらわないといけねえだろうとか、ね、
許可局の本まで持ってらっしゃって、
当たり前じゃないですか。
でも僕国語辞典本もちゃんと買ってきてくださってました。もちろんまさか僕司会の仕事で行って2冊にサインすることになるから、ね、
でもあれです、達夫さんもなかなかこうやっぱ芸人だなと思ったのは、はい、初めに出会った時に僕がファンなんですって言ったら、あこいつちょっとこうあのね転がせるぞっていうふうに思ったのか、達夫さんがね俺をいじることいじること、もう本当にあこういう風な世界があるんだなと思いました。芸人さんって芸人さんって大変だなと思って。
そんなことないですから。
ある種ほら監督みたいな立場だと、はい、まあある種ねこう偉いとされるじゃないですか。はい、そういうこう仕組みができてると落とし笑えるでしょ。
まあまあね、
だからもううまいこと
で。僕はもう監督さんとは愛し合うっていうのを決めてるんで。
もうねずその。はい、宮本さんという声優さんがいらっしゃって、宮本さん宮野さん、はい、でじゃあ次みたいな時に、はいこれでおしまいみたいなね、なんかね一個一個
それが最後に一言ずつみたいな時にね、そ
う
そ
うで俺がもう立ったのを確認してから、じゃあ今日はありがとうございましたみたいなこう落とされるみたいなね、もう手のひらの上でした ね
ありがとうございました。まあそんなのもありましたけどもね、まあ、それでまあ本当にいろんなお話して、まあ、飲み行ったりとかもしたんですけども、もうそれだったらこんなに面白い人はいないということで、まあ、ぜひちょっとこのイベントに出ていただけないかなと思って。
よろしくお願いします。なんかね、まあ、そういう意味だとお笑いとかも好きだったりとか、そのジャンル問わずなんか物表現したりするのはずっと学生の時からもずっと好きだったので、なんかそういうとこもまた逆に僕からも 田蔵さんに聞きたいなみたいなことがいっぱいあるんですよね。
いや全然聞いてくださいよ。なんか落語とかも好きなんですよね。
落語とかねもう大好きですよ、うん、もうその辰夫さんほどは好きではそこまでね、
いやいやいいですから、
人生を捧げてはいないと思うんですけど、
もっと気楽に好きっていう言葉使っていいですから
いや、はい、いやだってねちょっとある種の学者的なニュアンスを持ってるから敬意をね拭いきれないんだよ ねどっかで。
いや最近俺いろんなところでね、あいつも聞いてますとか、はい、ブログ読んでますとか言われるんですけど、無駄に恐れられてるんですよ。
いや
怒られるんじゃないかみたいな、みんなね、
う
ん、
いや知識があるっていうのはある種の恐れ多いって気持ちなんだと思うんですよ。
知識ないですから、普通ですからあくまでね。
でなんかね落語とかもすごく好きで、その男子さんとかね、なんかそういうのとか、ね、僕らの世代だと切り口だったりもしたので、そういう話をねなんかこうすごく好きだった部分も辰夫さんはになってる部分はあります。あとお笑いも好きだしみたいな、なんかそれはあるんですよね。お笑いとか落語とか、あとまあ音楽とか何でも好きなんですけど、特にこう文章を書くとかお笑いとかの人にはこう敬意があるんですよね、すごく。
まあ今日ね本編始める前に、はい、まあ、宮地さんがどういう方なのかっていう、まあ、
はい、
略歴みたいなのをね、まあ、聞く皆さんには一緒に知っていただきたいなと思うんで、はい、まず生まれた年、
生まれた年はね51年なんですよ。
同じ年。
そうなんですよ、
1976年。
そうなんです、そうなんですよ。鎌倉市に生まれたんです。
鎌倉市いいとこじゃないですか、
うん、も
いろんなアニメの聖地になってるとこじゃない
ですか。そうですね。でも今でいうとその鎌倉市いいところってなるのは多分海側の方のことを指して、僕は山側の方で暴走族とかが通る方の感じです。暴走族の通り道。
そうなんですよね、うん、神奈川って山が実は多いんですよ、ね、
山多いですよ。決してこうリッチな方ではないんですけど。
なるほどなるほど。
で普通にでもこうどのぐらいの細かさで話した
らいいですか。いやいいですよ、もう本当細かくいきましょうよ。
でも普通に文系少年で生きてきて、そんで中学生ぐらいの時とかにちゃんと第二次成長期を迎える暗黒期にちゃんと入ったりもうそういう感じはあるんです。俺ってなんだろうみたいになって。
なるほど、ちゃんと中二病も通過して
ってことですね。もちろんそれはもうまっすぐなんで、どっか、はいはい、なんか俺ってなんだろうってなりながら漫画を描くみたいな行為があったりとか。
そうなんですね。
いやいやそれはあります。もう漫画手塚あとはね、その小学校の相当小さい頃に兄貴の影響とかで映画を見たりするのが好きだったりしまして、そんで映画がすごく好きで、実写の映画とかで映画が好きなのと漫画が好きみたいなのがずっとあったんですよね。そんで中学校の時とかには漫画を描くみたいなことをしたりしました。で将来漫画になりたいなとは思ってたんですよね。
なるほど。じゃあ、はい、家族構成教えてください。
僕普通に
掘り下げますから。ここ
本当兄貴がいるだけです。兄貴と弟がまだみんな息災です。
4人家族。
4人家族。
なるほど。お父さん早死にとかしてないですか。
ないです、ないです、大丈夫。
なるほどなるほど。あ、じゃあよかったですね。中学校は共学ですか。
共学ですよ。
大事、そこ大事。
そう、共学です。でも共学でも別にそのずっともう本当に内気ボーイですよ。
内気ボーイ。
小学校の早い段階から目が悪くなっちゃって漫画に転がって読んでたんで、ほんで眼鏡かけるようになっちゃうと若干アウトなんですよ。もうでまだ僕らの時とかっていうのはコンタクトみたいなのがないんで。
なかった。まあね、
眼鏡かけちゃうとアウトになるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
バレーボールの時とかに眼鏡落ちちゃったりとかして笑い取っちゃったりするから、もうどんどんアウトの脚本が出来上がっていくんですよ。
なるほどなるほど。
で高校生の時とかにはもう運動はファシズムの始まりだと思うぐらい出来上がっちゃってたんです。
そんなこじらせてた人なんですか。
僕あれ体育の先生が下歩いてるのに上から椿かけて殴られましたもん
まだねその暴力もね、そうそう、良しとされてた牧歌的な時代でしたよね。コミュニケーションのね。ああそうだったんですね。
そうなんです。
部活とかじゃやってなかった
の。なのでもう本当に中学校の時は帰宅部ですよね。
あ、
でもう家に帰って漫画を
描く。漫画。
もう締め切りを決めて自分でもう
自分で
連載しなきゃみたいな気持ちにな
って。それすごいっすね。
ちょっとお恥ずかしいんですけど一回投稿とかもしたぐらい頑張りました。
それはどの雑誌に投稿しましたか。
いやそれちょっとねあんまり言いたくないんですけど、ね、一番でっかいとこ行きましたよ。
あ、じゃあ皆さん内緒ですよ。はい、今日はユーストまでは内緒トークが続きますから。
でもね、
ツイートしないように。
何もなってないです。はい、中学生が書くもん
で。でもそれ中学校の頃から割ともうじゃあ。割と早めに夢が決まって、
ね、本気になってましたね。それは
結構じゃあ当時、はい、幼少期とかその中学までに影響を受けた作品っていうのはどんなやつだったんですか。
すっごい初期で言うと僕はね2010年宇宙の2010年って映画があって、
はいはいはい、
それがリバイバルするときに2001年宇宙の旅を映画館でやったんですよね、うん、でそれをね分かりはしないんですけど小学校の 2,3 年の時に見てすごいこう感慶を受けたんです。すごいってなって、でその時ってちょうど スピルバーグとかがね、
はいはいはい、
すごくアンブリンとか作って頑張ってた時で、多分多藤さん分かる、うん、グーニーズとか出てきて
る。グーニーズあった。
グーニーズとかね、グレムリンとかね。
またあれファミコンになってね、グーニーズがね。
で、いや、それいい振りだ。僕ね、グーニーズが好きすぎてファミコン大会に出たんですよ俺、グーニーズの。
グーニーズ、テンテテンテテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン。そんで本体持ってって大会に参加して、そんで僕予選1位で通過して、で本戦があるんですよ。で本戦の時にこうやってプレイしてるとみんな集まってくるじゃん、すごいすごいっつって、でその集まってきて見てた横に立ってた男の子が下のね階の駄菓子屋でスモモみたいなのを買ってきてて、それ食べながら見てすげえって言った瞬間吐き出して、吐き出して肩口に落ちたのが気になって気になって、それでね3位になっちゃったんです、本戦で。
どうしようもない自慢話聞きましたね今。
でも小学校の時のいい思い出です。
いい思い出、あ面白い。
なのでグーニーズとかそのスピルバーグ、アンブリンとかあの辺のがあって、その後小学校高学年ぐらいになった時にジェームズ・キャメロンっていう横槍が入ってきて、これはどう俺たちが受け止めていいんだみたいな、
なるほど、
この面白さは、
なるほど
みたいなのがあって、あとはそのロボコップみたいな、ちょっとなんかねドロッとしてるなんかこう暴くみたいなのも含まった作品みたいなのも出てきて、
割とじゃあ実写作品の影響もあって、
そうですね、
また僕らはやっぱりいい時代だったんですね、やっぱファミコンも出たての一番熱かった時期知ってますしね。
あとはその
同時にディズニーランドもできたてですよ。
そうですか。そうか。そうですね。でもそうやって考えるともうだいぶ経つんですね。
だいぶ経ちますよ。30年前ですから、だって。今30年前の話してるんですよ、宮地さん。
僕なんかね、まだ未だに高校生の気持ちになっちゃって
るんですけど、分かる、
いい加減にしろってことですよね。殺すぞってことですね。で、なんかあれでした。そのアニメーション映画も、アニメーションの映画も今とはもう全然違うんで、テレビでもそんなにアニメーションやってませんし、アニメーションの映画でいうとやっぱりジブリになってからの宮崎駿監督作品っていうのはやっぱねすごくタイムリーで影響を受けましたね。
なるほど。
タイムリーでも僕らからすると未来少年コナンとかは少しこうまだ子供すぎてわからないっていう感じはあったんですけど、それは後から見るみたいな感じだったんですけど、まあナウシカとかラピュタとかでもトトロの時とかにはもう前売り券買ってがっちり見に行くみたいな、もうそれぐらいの感じになって、
なるほど、
あとはちょっと鬼その青年向けアニメーションみたいなものも同時に始まってて、多分ね、オネアメスの翼とかね、アキラとかをね、多分ダイレクトに来ちゃったんですよね、
バチーン
っていう、そういうような世代だったりするんです。アニメーション業界で話してるとね、なんか今度いっぱい話すじゃないですか、
はいはいはい、
お前何ですけど、うん、オネアメスとかアキラだったら、わっけーなーとか言われるんですよ。で、大体そういうので屈辱受けてきた方だったんで、
もう若くないですよ。
そう、お前ね、ヤマトの時のこと知らないんだみたいな感じのこと言われるんですよ。
いるいるいる。
で、ちくしょーっていうのがあったんですけど、でもそんな感じでした。
なるほど。でも漫画はなんで書こうと思ったんですか。何の漫画に影響を受けたんですか。
いやでもやっぱりその当時は本当にそのドラゴンボールとかね、それこそそういうようなのがもうめちゃくちゃ面白い。ドラゴンボール
小学校の時でしたね、
まだ感じだったし、あとね、ジョジョの奇妙な冒険
とか、
そうです、ああいうようなのが面白いのが波があったんで、あとはその普通にその映画とか見て自分で漫画を描いて人に喜んでもらって、うん、自分の物語を人に見てもらってっていうのはやっぱりどっか楽しかったんですよね。まあそれあるじゃないですか、なんかそのね、体育やって目立てないんで、絵描いたら目立つみたいな、そういうような文系こじらせ王道パターンではありましたよね。
文系こじらせ王道パターン。
で、そんで高校生の時に行った時に、高校生で映画を撮るクラブみたいなのがあったんですよ。
もう思いっきり霧島じゃないですか。
そう本当にね、それがね僕を救ってくれたんですよ。
じゃあもう神木くんじゃないですか。
本当です。だから俺他人事として見れなかったんですあれ。
もうドキドキしちゃって、
見る前から好きなの分かってましたからね。確認作業です。
確認作業で、ああそうあるあるっていうね。
だから本当に当時8ミリフィルムみたいなので映画を撮るクラブがあって、
そのまんまじゃないですか。
でちょうどその時にアニメーションももちろん興味あるんですよね、漫画もまだだけども、ちょっとなんかねサムライトルーパーとかが出てきてて、何かこう今僕は後で知ればそれが BL 的なニュアンスを持ってるものは分かるんですけど、なんかね嫌だなと思ったんです。
なるほどなるほどなるほど。
嫌だなっていうかね、ちょっと仲間に入れないなと思ったんです、
なんだろうこれは。
そうです、なんかねちょっともわっとしたんです、分からなかったんです、
はいはい、
でなんかその映画を撮ったりするその太陽の下に出れるチャンスがあるのかもしれない僕にもと思って撮り始めたら、その映画っていうのはやっぱね文系的なニュアンスもあるし、そのアクティブでもないといけないんで、そこで面白くて映画撮ったりするような感じで日々明け暮れたんですよね。
なるほど。そして、大学、
それでね大学で俺一浪して、それなんかその時にはもう映画監督とかになりたいってやっぱ思ってたんで。
あそうだったんだ。もう
そんでなんかね、その時はね ピアフィルムフェスティバルとかの、ね、本とか読んだりするのが大好きで、
ああ PFF ってやつですよね。
武藤貴一さんが出した監督編っていう本を読んでて、はい、そこに大体ね監督調べるとみんなね一浪してたんですよでね一浪してると、うん、あの浪人予備校通わないで映画をたくさん見る並木座で見たとかね、なんかそういうこといっぱい書いてあって、これ一浪しないとなれねえなと思ってで一浪してたくさん映画を見るってことをした方がいいなと思ってそれを実践したんです
よ。なるほどなるほど。
でその時にあの辰夫さんとかも好きなあの小津安二郎とかね、
小津大好き、
今日制覇したぞとかで自分でこう感想ノートとか書いたりして、今日の小津は違うとか、なんかそういうの書いたりして、
いい青春ですね。
でもオール一人ぼっちですよ。
分かるオール一人ぼっち
オール一人ぼっちですけど、それをやってそれで日芸に入ったんですよね。
はいはいはい。
で日芸で入って、でなんか全然友達できなくて、なんかあのもう
放送学科ですよね。
放送学科
なんです。だからもう高田文夫先生のも
そうなんですけど、なんかねもうねこじれちゃってるんですよ、もうなんかあの自分の好きなものとかが。なので、ね、まあ本当やり直したいです。
わかる、ここにいる人たちみんなそうやり直したいから、10代から
いい加減し
よう、リセットしたいから。
いやこじらせましたね。なんかねすっごい友達欲しいくせに自分から行けないみたいなやつでした、ね、
はいはいはいはい、
けっとかいう感じだった。
そうだったんですね。
その時にあれですよ、そのエレファントカシマシの初期とかのあの売れてない感じとかもすごく好きになっちゃったりして、もう頭おかしくなってました。
なるほど。
森鴎外とか呼ばなきゃみたいな世界に入っちゃってたんですもう。
舞姫とか高瀬船とか、まあまあね、
やっぱ漱石来てんなとかって言って変わり者嬉しいみたいな、まあ、おかしい世界に入っちゃったんですよね。であれからね直すのに20代全部使ったぐらいの感じでした、軌道修正し直すのに
で、はい、アニメ業界に入ったきっかけっていうのをじゃあ、教えてもらいます。
それはあれだったんです。大学の5年生が決定した時に、あのじゃ本気でなんか職種探さなきゃいけないなと思って、その時に、ちょうどね宮崎駿監督がもののけ姫を作った後だったんですよね。でもののけ姫ってもう本当に本気で作ってスタジオを潰すぞぐらいの勢いで本気で宮崎監督が挑んだ作品だったので、それ作った後に宮崎監督がもう俺はいいとリタイアだみたいな毎回言うんですけどまあリタイアだから次に新しい演出家を育てたいんだって言って、はい、なんかこう演出塾みたいな、もうそれ一回こっきりで始まって終わっちゃったんですけど演出塾を開くんで。
演出塾ね。演出なんですね。
そうです、演出です。もう本当にアニメーター
とかじゃなくて、
アニメーター演出塾を開くっつって、そんで、まあ、そこには宮崎駿監督のロマンが入ってるんですけど、これは応募するしかないって言って、それで応募して、で合格してっていう感じだったんです。絵となんかね作文みたいなの書いて。
それは応募っていうけどどんくらい応募あった
の。具体的な数はないです、分かんないですけど、もうまあ相当な数は来たって言ってましたけどね。でもなんかそれで、で一回文章と絵を描いて、で受かって、で次面接って言って、もう面接で宮崎監督と鈴木敏夫さんとかで、
いきなり、
いきなりです。もうかまさなきゃみたいになるじゃないですか、こっちも。
えっていうことは、もう普通の就職活動に例えたら一次審査書類通って、
そうですね、
もう社長面接みたいな、
そういう感じだったですね。
うわーすごいですね。
でなんかまだ学生じゃないですか、
いたらもうあのおじさんがいるわけでしょ。だってい
ますいますよ。だからでも印象に残んなきゃいけないって思って、
はいはいはい、
本当に頭おかしいんですけど、なんか宮崎駿監督の作品のあれがダメだみたいなこととか言ったりするんですよ。
面白 い,
あの、ね、学生
面白い。
学生っていうのは、
いいです、それぐらい生意気でいいです。
そうそう、学生っていうのはそういうもんで、はい、宮崎監督も鈴木敏夫さんもはっはっはって笑ってるんですよ。ちゃんとそういう時に、ね、はっはって、いや本当大人ですからね。だけど本当に言わなきゃよかったなって、あの時の自分をぶっ殺しに行ったんですね本当に。でもまあそういう生意気さも含めてバカで面白いなっていうふうに思ってもらえたのか、それでなんかでも12名ぐらいいまして、その
12人
塾生っていうんですかね、演出塾みたいなで、そこに入って、その中には
それ一回こっきりなんですよね。
一回こっきりで、もう一つも
同期が12人っていう、
同期
もそれで終わり。
そうです、そうです。でもそれで、それ塾ですからね、あくまであのジブリの外側で一応開かれた塾っていう形をと、まあ社員、まあ、会社の人には協力してもらってましたけど、でそこでやってっていう、まあ、なんか一人も才能がいねえやちょっと終わったっていう、本当にそれだけの、
そうなんですか、
吐き捨てで終わったみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、でもその
塾にどういう塾では何をやってたんですか、どういう授業があったんですか。
一番カリキュラムっていうか、そういう中の内容としては、一個こう萩尾元さんとかそういう方の漫画を一個取り上げたりして、これをアニメにするにはどうしたらいいか、みんなで議論しようとかって、本当に
超面白いじゃないですか。それ
本当にいい議論ですよ。
いい議論、
こうしたいああしたいとか、
参加したいわ、
いやとかっていう話をして、うん、で一回じゃあそれを絵コンテを書いてみようって絵コンテを書いて提出して、で宮崎監督がもう
チェックするの、
チェックして、もう戦車で踏み潰すみたいにいい絵コンテが返ってきて
絵コンテ書くんですか。
そうですよ、絵コンテを書いてこういう風にしてみた。
俺だったらこうするって。
そう、そんであのだって普通で言うと僕がこういうアイデアでって考えるじゃないですか。ただいや宮地のは違うよっつって、こういう風にしたらどうだって渡されて、普通だったらいや違うよ、俺のでいいんだよっていうのが普通じゃないですか。ありがとうございますって言っちゃったんですけどこれですっていうぐらいのでもそうやって何回かやってて、最後は自分の、その課題の例えばいくつかの児童文学とかそういうのを与えられて、この中でお前らの好きな課題を選んで、それを何分のアニメにしてこいって言って、アニメにしてこいっていうか、アニメは作れないんで絵コンテを書いてこいっていう授業で、で最後にそれの評論みたいので終わるみたいな感じで、いや本当にいい訓練させてもらったなと思ってるんですけど。
どんな講師の人とかいるんですか？
その塾は基本的にはそれを宮崎監督がやってくれて、でその間にその来てくださった方でいうとジブリ関係の例えば高畑勲さんとか鈴木敏夫さんの講義みたいなのもありましたし、あとは宮崎さんのあれで呼んでくれた押井守さんとか安野さん、安野秀明さんとかも来て、
その12人は幸せ者ですね。
幸せですよ本当に。今思ってもそれのネタでこうやってこういうとこお話できるぐらいいいネタもらったなっていう感じなんですけど、本当でも当時はまだ学生なんで何にも分かってないんですけど、やっぱりすごく残りました。物を作るっていうことが、今まではその時まではなんとなくこう自主映画とか撮るのも楽しいなとかいろいろそうに青春をこじらせてたんですけど、
23歳の頃ってことですよね。
でもそのプロフェッショナルで宮崎監督みたいな人がドンといて、その人がのし倒すような意見を言うとやっぱカルチャーショック受けるんで、そこで多分もう一気に自分の人生変えられちゃったなっていう感じはあったとは思うんですね。
ということはものすごく珍しい形で業界に入った人っていう感じ
です
、ね、
その12人の中みんながアニメ業界に残ってないです。実際中の人は NHK のドキュメンタリー撮り行くっていうような子もいるし、女優さんやりたいっていう子もいたりして、
そういういろんな雑多な人たち
を集めた、ちょっと面白かったなんかやつらを集めたっていうのがあって、一人は今今年去年か僕と同じあのあれで同じ年に青のエクソシストっていうのの監督をやった高橋敦史君っていうのがいるんですけど、彼はその時の同期。
じゃあちゃんと育ってるんですね。アニメ演出家になりたいっていう人は演出家になってる。
なってる二人はいますね。しぶとい。でその二人はそのままあのジブリの方にも、なんかまあいじめてもねやめなそうだったんだと思うんですけど、あのジブリに来いよって言って、でその塾が終わった後3人ぐらい、一人アニメーターになったんですけど、その3人ぐらいがジブリに行って隣の山田君の下働きをお手伝いして、美術館の作品 の、 あのジブリ美術館のメイト子猫橋とかクジラ鳥とか、あの辺があの辺のお手伝いをして、で千と千尋の神隠しとかで演出助手っていう形で横に張り付きでお手伝いさせていただく。
演出助手って何なんですか？
それね、いろいろ言うと宮崎監督が演出家なので、だからねそれで言うとね、いろいろ難しいですね。話すとねもう本当ね一晩でも喋れちゃうんですけど。
AD とかじゃないんですか？
まあ分かりやすく言っちゃえば AD なんですけど、宮崎監督が何をしてるかっていう話なんですけど、多分テレビアニメーションを作ったりすると、テレビアニメーションの監督って絵コンテをチェックして、シナリオをプロデューサーとお話ししてシナリオを考えて、で絵コンテを書いて、であとは多分そこまでなんですよね。でそこまでやって、であとはそのダビング、声優さんとのアフレコみたいなものやって、はいはいはい、全話数あれなんですけど、宮崎監督の場合はもうね全部やるんですよ本当に。本当にレイアウトのチェック、絵のチェックも全部やるんですよね。
作家みたいな。
そうですそうです。でなんなら全部自分でやってんですよね本当に。で普通あの年までになると下のやつらに任せてっていう風に勝手にこっちも思っちゃうんですけど、実際に、現場に入ると本当にやってるんですっていうのが現実でした。朝の10時に来て夜の1時2時まで働いて、僕が衝撃だったのはそれを月曜日から土曜日まで繰り返して、日曜日はお昼の1時に来て夜の12時に帰る。それをいや本当なんですよ。それ還暦、僕がいた時は還暦も返した宮崎監督はそれを365日かける2年半やるんですよね。でね、ちょっと面白い話で言うと、宮崎監督が帰る時に昼寝とかはするんですよ途中で。その時とかにね電気消さないで行くから、いつ戻ってくるのか分かんないから、こっち遊びに行けないんですよね。
あー、
そんでなんか1時間ぐらい経ったら戻ってきて、なんだよというそのやっぱねうまいんですよ、そうやって人を操作するのが。
なるほどね。
電気消していかないんですよね、帰ってねえぞってアピールをし続けるんですよね、電気を使って。
なるほどなるほどなるほど。
だからよくある
プレッシャーをかけ続けるんですね。
だからよく自分たちがこう会社に通ってる時に、学生時代の友達が飲み会やろうぜみたいなこと言われて飲み会に行けないんですよね早く。なのでそういう時はジャンパーだけかけてカバンも置いて帰るんです。
今ちょっと外に出ますみたいな、
あたかもトイレに行くみたいなふりをして、うわって帰るんです、タイムカードをして。どんだけ窮屈なんだって話なんですけど、いやでもそれぐらいの働き方があるので、 基本的には宮崎監督がやったもののサポートですよね。であとはこう宮崎監督に言われて、あのこれを実現化するようにその 3D を作るのはどうしたらいいかっていうのを聞いてきて、お前がなんかいいとこまで持ち上げてもうやってこいっつって、そのワンカットワンカットのプランニングを決める係みたいな。
もうじゃあ手足ですよ ね、 そうですね。その哲学まで理解した、はいそうですね、もう一人の自分っていうところまで行かなきゃできないですよね。
あの外のテレビシリーズのアニメーションで言えばそれを演出と呼んでますね。あのジブリの中だと演出助手、僕ジブリの中での演出助手は完全に外での演出ですね。
なるほどなるほど。
あの全然遜色ないですね。なんならその同じぐらいの仕事は平気でしてると思います。で、あとは宮崎監督のこれ一番大事なんですけど話し相手なんですよね。
それ一番大事なんです。
ここ一番大事なんです。ここが本当に一番大事で、その相手の想像力を刺激するような話し相手になるっていうことが大事。そのブレーンとしていいくすぐりやいい間違いをあえて、だからあえて落とし穴にはまることも必要だし、わざと嫌なこと言ってたきつけてテンション上げてもらうとか。
それだからまあ芸人で言ったら男子師匠とかたけしさんのそばにいるような
もんですね。そうです。なのでね、男子師匠の学生時代男子さんが好きだったので、本当立川談春さんの赤目だとか読むと、もう本当によくわかるん
です、ね、マジっすか。
あのね、ビクビクしてビクビクして、
え、怖いんですか宮崎監督。
怖いですよ。あの声が震えないようになるまでに時間かかるぐらいですよ、やっぱり。
だって、ですか。
だってそれあのだから後で殺したくなったって言ったじゃないですか、自分を。
あ、自分はね、
そう、くれないの豚なんかなんていうことを言っちゃったりとかして、もう今でも思い出すと夜中にうわっと起きますよ。ああもうまずいわってなりますもん。いやいや本当にでもそれぐらいの感じはありましたね。でも宮崎監督は実際はそのフレンドリーな方なんですけど、そのもちろん会社に入って実際にやると大人の、ね、方とかが来て監督って言ってこうすごくこう緊張なさってるのとかも見ると、なんかやっぱ伝染してくるというか、そういう風にはなっちゃったりはしましたね。でもフレンドリーに話すと喜んでくれるんで、それで、ただやっぱ一番手足になるので素晴らしくうまいのはその鈴木敏夫プロデューサーが本当に宮崎駿監督のいい手足になってらっしゃる感じで、僕なんかはどっかでこう小アッパがなんかねこう面白がっていいモルモットになるみたいな感じだったんですけど、でもそのいじめられたじゃない、小づかれたりなんだりしながらでもそこでなんかこうなんかかすめとってみたいなゲスさを忘れずにいたんで、それはうまくいけたかな。いろいろ
本当にあの談春師匠とか志らく師匠の話聞いてるような感じ、
ね、本当にそうですね。なので、本当にそこはいろいろ勉強になりました。ただ宮崎監督のものづくりみたいなものがのなんか本気度みたいなものにやっぱ影響を受けた感じですね。それ談春師匠とかと同じで、一番ね俺が面白かったのはその千と千尋の神隠しをやってた時に、本当にライブで絵コンテを切っていきながら作業するんで、脚本があるわけじゃないんですよね。なので結末がどうなのかも分からずやってる時とかに、
そう、周りの人みんな不安じゃないですか。
不安なんですよ、
この先どうなるんですか。
だからそれをね、
せめて設計図お願いします。
普通そうですよね。普通脚本があってこの主人公最後にハッピーエンドになるよとかっていうのとかが分かんないと何ともならないんですけど、多分それはもうね、それをどうなるのってことをしょうがないとね、絵コンテを書く気がしないんだと思うんですよね。その緊張感がないとやる気がしないというか、そういうようなところ
結構自分を追い込んでくる、
追い込んだので、あの、最近出た本であの天才勝慎太郎っていう本とか、
あ、春日さん、
ね、そうですね。で勝慎太郎さんっていうのも、うん、なんかこう脚本を変えながらね、そのみんなを待たせてやるとかって言ってて、いや宮崎監督も脚本を作ってそれを絵に起こしていくと、もうその時点で多分飽きてんだと思うんですよね。飽きてきちゃう。
あー、なるほど。
もうただ多分それを消化していく技術屋さんになっちゃうじゃないですか。なのでそのライブ感の中でその書いていくっていうことがすごく面白いんだと思うんですよね。なのでそれはなんか俺、もう吉橋言う方もいっぱいいますけど、ポニョとかも僕はやっぱすごくそういうなんかね、
ポニョ最高でしたよ。
そうですね、あのすごく変なこと、なんかねちょっと精神分析的な絵コンテの切り方をしてるなって僕は思ってるんですよね。その河合駿さんとかああいう方と接近していくことによって、
はいはいはい、
ちょっとなんかそれこそユングとかフロイトじゃないですけど、絵によって自分の精神深層心理を吐き出していくみたいな絵コンテになってるような気がして、
もうそれは業じゃないですか。
そうです、本当。なので男子師匠のイリュージョンの世界に入ってると思うんですよね。なのでポニョは多分その、いろいろ評論されるとは思うんですけど、僕の勝手な言い分ですよ。そのポニョがわーってこう波の上に走ってくるところで多分本質的な物語は終わってるんだ
と思う
ん
ですよね。もうあそこ号泣でしたよ。
で
滝のように泣いてた。
勝手な話ですよ、解釈。人にいろいろ好きにいいんだと思うんですけど、その後に多分いろいろと出てくるのは宮崎駿監督の持ってる自分の中にあるノスタルジーとか、あとはその NHK ドキュメントとかである真相海流っ でこう水位が上がる、うん、でこれはどういうことなんだとかっていうことへの回答みたいなものを多分自分の中で出さなきゃって思ってて、すごくこうなんか俺は予言者めいてて嫌だなと思うのは、宮崎駿監督は大きな波が来るってことはこれは人類に対するラブなんだっていうようなことをどこかで成立させようとしてる。そのまあ、なんか深層海流っていうドキュメンタリーがあって水位が上がっちゃうっていうのは、はい、NHK でやってた時に面白かった面白かったって散々言ってたんですよね。でなんかそれも含まってんだなと思いましたね。
そうなんだ。
だからその大きな暴力が来た時にもうそれは愛だと思って受け入れなさいっていう境地に入ってるという感じで、すごく変な言い方なんですけど、それをポニョっていう母なる海みたいなものに代表させた映画になってて、だから多分コンセプトとしてはおばあちゃんも出てくるし、リサっていうお母さん、うん、でポニョっていう母性の塊、やっぱ母性っていうか母ってなんだっていうものがあれはテーマになってるんじゃないかな。それでいろんなお母さんなんだと思うんですよね。なので一度途中で宗介が水船降りてってこうお母さんお母さんって叫んだら、車の中にお母さんがいなくてお母さんがいた痕跡だけがあって、なんかすごく寂しいみたいなシーンがあるんですけど、ああいうのなんかは子供の時にね、絶対自分男の子だったらみんな感じたことがあるっていうか、お母さんに置いてかれちゃったんじゃないか僕はって、ああいうようなどっか記憶の底にあるお母さんへの切なさみたいなものをこうパパッとこうすくい上げて絵コンテにして、それをああいう形でまとめるなんて、あの宮崎駿監督しかできないんで、見たことねえもん作ってんなと思って、それはもうすごいなと思う、もう毎回そういう感じですね。でもなんかそういうののお話のいいこう作ってる時はそういうのに、なんか真相解るの面白かったですねとかそういう話をしたりして刺激がなってもらうみたいな。
あ、そうするとよく分かったなっていう感じになるんです、ね、
あとお前バカだなっていう。
あ、なるほど、両方言いたいですね。
何も知らねえなっていうで知ってるんだけども、
分かってくれる人バカだなって言いたいっていうことなんですよね。
で、それ2回目とかもあるんですよ、同じ話2回してる時とかも。
おじさんだから、
そうそうそう、おじさんなんで、え、俺知りませんって言うんですよ。
偉い、そこは。
そんで本気で怒られたりしてるときは、本当に理不尽だなと思うときはありますけど。
あ、そこはだから本当にこう指定みたいな感じだったんですね。
ならせてもらえたりはしましたね、そういう意味だと。
じゃあその時に、はい、じゃあジブリ抜けるっていう時に引き止められはしなかったんですか。
いや、それはそこまでの人間じゃないですからね、僕は。
いやいや、そんなことないでしょ。
あとはいや難しい、それは多分
意外と嫉妬深い男かもしれないじゃないですか。
いや、それはいや本当に実際会社員ですから、そこでいる場合それは辞めたいって言ったら引き止められないってこともあるし、あと僕は辞めたいっていうのも、まあ、それは一応覚悟を持って言ったのでっていうのもあります。それはで、あとはやっぱりあの会社はジブリさんっていう会社は宮崎駿監督と高畑勲監督がいて、でその2人の監督の作品を作りたいっていうことで初めに作り上げて出来上がった会社だっていうふうには僕も思ってて、うん、まあ辞めた会社のことなんで何とも言えず思ってて、なので僕はやっぱりもちろんお手伝いするのはすごく面白いし勉強になるんですけど、何か実際に現場に行って若い子と一緒にこう徹夜して作って、なんか一緒に仲間ができて、そんでこう悔しい思いしたりなんだりしながら、とにかく試合数を重ねて経験値を積みたいってすごく思ってたんですよね。でジブリさんの場合だとやっぱり2年で1本を作るっていうか、
映画ですよね。しかも
そうなんです。なので結局僕が演出家になりたいと思ってる以上は、実際にこうトライアル、
まあ、打席に立ちたいっていうこと
ですよね。トライアンドエラーっていうんですか、そういうものをやらないと身につかないこといっぱいあるじゃないですか。
そこもだから立川流っぽいですよね。
そうなんですよね。
独演会しかやらない師匠にずっとついてて、もう出番がないから寄席に出たいみたいなこと
で、ね、でも寄席には出れないのは。
そうですよね。
そうなんです。なのでジブリさんの場合で、ジブリで中で他の外の仕事を手伝うみたいなことはやっぱり社員なんでできないんですよね。
できない、
できないです。なので辞める以外はできない。で実際にそういうふうにジブリの中に入ってると、僕らより先にいた方が辞めて外で演出になってる方とかもいるんですよ。
じゃあ入った時はそのジブリのことしか知らなくて、はい、しかも映画を作っていて、はいはい、ってなるとテレビアニメの作り方分かんないですよね。
分かんないです、全然分かんないですよ。なのでそれは、ジブリさんを辞めて一番初めにやったのが、俺富野監督のキングゲーナーっていう、またね富野さんの中でも異色の作品なんですけど、 あのね富野さんのギャグは暴力的でいいですよねキングゲーナーっていうのがあるんですけど、そのキングゲーナーっていうのにちょうどジブリをもののけ姫までやってて辞めた吉田健一さんっていう方が、あれでアニメーションディレクターをやるのでやらないかっていうふうに言ってくれて、だったらやりますって言って、それで今度富野さんの下で、
吉田さんっていうとやっぱエウレカの、
エウレカの吉田健一さんですね。吉田健一さんとか長浜さんは本当におしゃべりとかが上手な世代のね
おしゃべりです、
おしゃべりです、ね、吉田さんとはもうね あの一生分話したような気がして話しましたね
なるほどね。
あの吉田さんがこれ別に今俺が喋る吉田さんがプライベートライアンの冒頭20分を口真似するっていうのがあるんですけどそれがねえらいうまいんですよね。
くだらないな、そんなことやってるんですね。
本当夜中とかほらアニメーション業界もでまたあのそういうエフェクトが好きなんですよね。そのミサイルが飛ぶとかがありまして、
僕の相方も、うん、あの映画砂の器完全コピーってもう2時間丸々やるんですよ。どうしようもないですけど何回聞いても笑っちゃうんですけどね
なんかねそういう人種なんですね。そう吉田健一さんがそれをやるって言ったのでその富野さんのところに行ってでまた富野さんもまたなんかすっごい面白い人だったのでいろいろ勉強になりました、ね。ま
あ、そこでじゃあテレビアニメの作り方なんとなく覚えて、
そうですね、それでもうね、各話演出で入らせてもらったんです。それであの2話からもう演出家としてやってでコンテやっ ってで富野さんの絵コンテ術みたいなこともあったし、あとは富野さんは宮崎駿監督とかと違ってこうアフレコとかでもちゃんとこ うまく、そのテレビシリーズとしての回し方みたいなことも上手なんですよね。うん、なのでああテレビシリーズっていうのはこういう風に回すんだなってそのゴンゲみたいな感じで、
なるほど。
僕一度富野監督がおトイレに入ってる時におトイレの横に洗面台があるんですけど洗面台で手洗って間違えておトイレの電気も一緒に消しちゃったんですよね。そしたらうわーっていう声がしてやばいと思ってそのまま逃げたんですよ。
逃げた電気つけなきゃダメでしょ、
ね、富野監督が出てきて誰だ消したのはってガチンってケツけられたことなんですよ。そうくだらない。
なるほどね、いい話ですね。でもねはあ、
なのでそれで教えていただいてでその後は、ボンズさんとかのボンズさんっていうあのサンライズさんから独立した会社のボンズさんという会社があってでそこでそうですね、エウレカとかをやったんですよ ね吉田健一さんとか
吉田さんと、
うん、というのがあってでその後にそのボンズさんの中でザムドっていう作品を
ボネのザムド、ねね、
監督で作らせてもらって、はい、で今回その伏せて鉄砲娘の捕り物帳っていうのはそこの仕事を見ててくれた、トムスエンターテインメントの、まあ、昔でいう東京ムービーですね、東京ムービーのプロデューサーの方に呼ばれてでザムドのメンバーを連れて伏せっていうものの劇場を作りに行ったっていう感じ
な
んです
。なるほど。
すみません長くなっちゃいました。
いやいや全然 OK ですよ、すごいですね。ちなみに何なんでしょうかね、まあ、テレビアニメに飛び込んで演出と絵コンテで、
はい、
まあ、例えば普通テレビアニメ見てて演出とコンテって同じ人がやってる場合もあれば違う人やってる場合もある、ね、あれ何、はい、なんですか、何が違うんですか。
ですね、そういう意味で言うとやっぱあと難しいです。それね、いろんな意見があるんですよ。いろんな意見があるんですけど基本的には絵コンテ演出をやるべきだと思います、うん、やっぱりそれはそれはなんつったんでしょう、あのね、
まあ、元々コンテ書いてる人は自分の中で演出して書いてるわけです、
ね、そうですそうです。で例えばの話、絵コンテがす、まあ、みんな絵コンテ演出でやんなきゃダメです
あの、まあ、設計図ですから、そうです、設計図を作る人と立てる人は一緒じゃなきゃいけない。
それね、多分なんか打撃だけやりたくて守備やりたくねって言ってるような野球と同じになっちゃうんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
どっかでその両方やってやる、それはあのネタをは自分で書いて自分で演者するっていう気分と同じだと思うんですよね。で、あるシリーズとか少しこう両方ともがそれなりにこう実力っていうか筋肉がついてきたら、例えばの場合君の絵コンテ好きだから絵コンテだけでもいいから手伝ってもらえないか、
う
ん、
それが本来のあり方ということですね、うん、
その絵コンテから、ちょっとこう時間がないしいいものにしたいから絵コンテだけでもお願いできないかとかっていうのはありますね。で基本的に処理っていうのは実際に処理だけをやる方とかもいらっしゃるんですけど、うん、処理の場合はその、実際にそれが現場としてすごく状況が悪かったりとか、うん、あとはそのうまいアニメーターさんばっかりじゃない状況とかもあるので、そういう時にその絵コンテが持ってる、その設計図を落とさないようにうまいことそれを映像に置き換えていく、うん、でそれでも実はすごくこう絵コンテは大きなプランができてるんで、まあ、そのままでいけばいいそのままじゃないかっていうのはあるんですけど、その中で本当に間の取り方とか本当にそれを上手にこう演出処理する方っていうのはいるし、
うん、なるほどね。その
ちょっと技術者としての細かい部分であるんですけど、うん、演出処理っていうものもすごく面白いですね。でもやっぱり一番いいのは両方やることだと僕は思ってますね、
うん、
処理だけで力名前を出す方もいらっしゃいますけど、うん、やっぱりその、ね、何か表現するっていう業界には入ってるっていう気概があるんだったら、うんうん、やっぱりどっかでその、ただこなすっていう仕事じゃないようにするためにはどっかで、うん、ただやっぱ僕もなんですけどずっと絵コンテ演出でやってて、たまになんか誰か人の絵コンテを自分で処理をしたりとかするとちょっとすごく新鮮で面白かったりするんですよね。
まあ、だから人が書いたネタ自分でやってみて自分を再発見する
ということ
ですよね。
そうです、あなんだこういうのなんだみたいな、
自分こういうことできたんだみたいな、ね、
そうですね、そういうのはあると思います。
なるほどなるほど。
自分の刺激剤としてそういうのもあったりすると思うんです。ただやっぱそれもやりながら、じゃあ俺は こういうのが本当にやりたいんだってことがちゃんと自分から湧いてくるように持ち込めばいい感じなんだと思うんですけどね。
なるほどね。はい、じゃあまあそろそろユーストの準備に入ります。
編集後期、まあこれはですね、本年の、まあ、4月ですかね、シャツキステで行っている月間熱量と文字数、こちらの方に、伏せ鉄砲娘の捕物帳の監督をなさっている宮地さんに、まあ、来ていただいて、こちらの本編の方はですね YouTube の方に上がっております。熱量と文字数の、まあ、ホームページにも動画のリンクが貼ってありますし、ツイッターの熱量と文字数の公式アカウントの方でもですね動画のリンクの URL、まあ、ツイート、お気に入りのツイートを遡っていただければは出てくると思うんですけれども、そちらの方で伏せ鉄砲娘の捕物帳に関してはたっぷりお話しなさっていただいております。まあ、こちらの方もおいおい音声化できればなとは思うんですけども、このすぐ後にですね喋、っていますので、まあよかったら YouTube の方でもご覧になっていただければなと思います。もう永久保存版級のお話がいっぱいありますのでね、今回はですね、まあ、どうしても本来だったら出さないつもりのオープニングトークだったんですけれども、どうしてもこれね面白くもう世の中の人に知ってもらいたいということで監督にも許可を得まして、こちらの方配信してもいいですかと一度全部耳を通していただいて OK をいただきましたので皆さんの お耳に届いてるという感じになっておりますね。もう本当にこうなんかこう横断的にと言いますかアニメだけに限らずねいろんなものに興味を持ってらっしゃる時代劇であったり落語であったりとかっていうね、でいてやっぱり軸足はやっぱ演出っていうことを考えてらっしゃるんですけれども、まあ大変面白いお話でね、人柄も伝わったんじゃないかなと思いますけれどもね、次回作に期待ということで、まあまだまだですね人気のテレビアニメシリーズにもね、加わっていたりとかもなさるので今後の活躍も期待してください。あと伏せこれぜひね BD で見ていただければなと思いますんで買ってください。そんな感じですかね。またこの宮地監督とはお話ししたいなと思ってますんで、皆さんの感想がありましたらまた再登板もありうるかなと思いますのでね、よろしかったら皆さんも積極的にツイートするなりメールするなりお願いいたします。まあ、こういう回もありますけれども一方で比嘉さんに来ていただいてねブヒブヒ言ってもらう回もありますので皆さんの妄想の方もお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com netsu 熱 moji 文字 @gmail.com です。よろしくお願いいたします。ハッシュタグは、シャープ熱文字でお願いいたします。お待ちしております。